ようございます。聖書と福音の時間です。健康寿命という言葉があります。医療や介護に依存せずに生活できる寿命のことです。健康や寿命は自分の思う通りにはなりませんが、少しの注意で変わることもあります。未来の自分を変えるのは今の自分。永遠の未来も今の選択で変わるのです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はキョン・サンヨンさんです。
おはようございます。キョン・サンヨンです。私はかつて多くの子供たちと接する機会が与えられていました。子供というのは自分の思ったことをそのまま口にするので、時折傷つけられることもあります。一人の小学6年生の男の子が私にあだ名をつけました。そのあだ名とはハゲゾウです。小学生が50過ぎの男に向かって、おいハゲゾウというのです。子供の目から見る私はどうやら薄毛のようです。もちろん子供たちと接していて傷つくことばかりではなく、子供たちから喜びを与えられ教訓を得ることも数多くあります。聖書の詩編というところに次のような言葉があります。ハレルヤ、私の魂よ主を褒めたたえよ。私は生きている限り主を褒めたたえよう。命のある限り私の神に褒め歌を歌おう。今日は神を褒めたたえようというテーマで、子供たちを通して考えさせられたことを3つご紹介したいと思います。1つ目は、あなたの作り主である神を褒めたたえようということです。ある日、小学6年生の男の子と車に乗っていました。男の子は随分とたくさんの話をしてくれました。天気の話に始まり、雷の話、星の話、宇宙の話、そして1999年に地球が滅亡すると言っていたノストラダムスの大予言はデタラメだったのだなぁという話、最後にそのノストラダムスの大予言を信じていたその子のお母さんが、1999年に地球が滅亡する前にと、当時大好きだった男性に思い切って恋の告白をして、その結果二人は付き合い、やがて結婚し、その二人の間に生まれてきたのが自分だという話をしてくれました。そして彼はこう言ったのです。確か最初は天気の話をしてたよな。話がどんどん変わって最後にお母さんの話。こんなに話を続けられる人間ってすごいな。私は彼の言ったことを聞いて考えました。確かに人間はすごい。話をどんどん続ける能力もすごいし、例えばこの男の子が言葉を発すると同時にその言葉を聞き取ることのできる耳もすごい。そう思い、かつて学んだことのある耳の構造と音が聞こえる仕組みについて彼に話したのです。人間の耳は外側の部分が特に前方の音を効果的に集める形をしています。そこで集められた音は耳の穴に入ります。そして外耳道という器官を通り、ある一定の音域の音を増幅させながら鼓膜に至り、それを振動させます。続いて3種類の骨を次々に振動させながらさらに増幅して、蝸牛という器官に進んでいき、その中にあるリンパ液を振動させます。この振動を有毛細胞と呼ばれる音の強弱や高さ低さを分析する器官がキャッチして電気信号へと変換します。その電気信号が神経を通って脳へと伝えられ、人間は音を聞き取るのです。そして実にこの作業は瞬時になされるのです。これらのことを小学6年生の彼に話すと、耳だけ考えても人間ってほんまにすごいなぁと驚いていました。耳は音を聞くという目的に従って完璧にデザインされています。耳だけではなく、あなたの手、足、目などなど、 どれもすべてが目的に従って完璧にデザインされているとは思いませんか？このような完璧なデザインが偶然に出来上がるはずがありません。デザインのあるところには必ずデザイナーがいます。そして、そのデザイナーこそが作り主である神だと聖書は語るのです。人間はすごいです。しかし、その人間をデザインし、作られた神は人間よりもはるかにすごいのです。あなたの作り主である偉大な神を褒めたたえようではありませんか。二つ目に、あなたの救い主である神を褒めたたえようということです。ある小学一年生の男の子は、幼い頃に両親が離婚し、その子は父親に引き取られたのですが、父親の新しい家庭では毎日のように虐待されていました。そして、虐待の恐怖に怯え、辛くてどうしようもなかった4歳の時に、母親に引き取られることになりました。母子家庭の生活は楽ではないでしょうが、彼はいつも元気いっぱい、笑顔いっぱいです。彼は言いました。僕は昔は今とは違う名前やってん。その時、あのお母さんにもう一度会いたいなってずっと思っててん。そしたら、僕が4歳の時にお母さんが助けに来てくれて、とても嬉しかってん。そして、お母さんの家に引っ越ししてん。僕今、幸せやねん。ところで聖書は、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると語ります。罪ある人間にとって死は恐怖です。なぜなら死後に神のいない地獄で永遠に苦しむことになるからです。しかし、キリストはそんなあなたの罪を許して永遠の命を与えることによってあなたを死の恐怖から助け出し、やがて天の家にあなたを迎えるために来られたあなたの救い主なのです。あの虐待の恐怖に怯えていた小学1年の男の子は母親に助けられました。そして自分を心から愛してくれる母親の家に迎え入れられて幸せだと言いました。どうかイエス・キリストを信じることによって罪の許しと永遠の命をご自分のものとしてください。そしてイエス・キリストによって死の恐怖から助けられたという幸せ、あなたを愛する神のおられる天の家に迎え入れられるという幸せをかみしめながら、あなたの救い主である神を褒めたたえようではありませんか。三つ目に、死んでくださったほどにあなたを愛しておられる神を褒めたたえようということです。ある日、中二の男の子が私にプレゼントをくれました。それはプラスチックでできた手作りのキーホルダーでした。そこには彼が描いたキャラクターの絵と彼直筆のサンキュー、ヨンちゃんという英語のメッセージがありました。私はその子からヨンちゃんと呼ばれていたのです。私はキーホルダーを見た瞬間言葉を失いました。近くでその様子を見ていた人は号泣しました。実は彼は学習障害を持っていて字を書くことができないのです。そしてそれが理由で不登校になっていたのです。そんな彼が私への感謝の気持ちを表そうと書けない字を書いたのです。おそらく透明なプラスチックの下に見本の字を置いてそれをなぞるようにゆっくりと書いたのでしょう。彼は字を書くことができないのに、何とか工夫して字を書き上げてしまうほどに、私のことを大切に思ってくれたのです。さて、キリストは神です。神は決して死ぬことができません。しかし、あなたに罪の許しと永遠の命を与えるために、キリストは人となって、あなたの身代わりに十字架で死んでくださったのです。死んで、あなたの罪が贖われるための代価を支払ってくださったのです。死ぬことができないのに、人となって死んでくださるほど、あなたを愛し、あなたを大切にされる神、 それがイエス・キリストなのです。どうか、この方をあなたの救い主として信じ、罪の許しと永遠の命を得てください。そして、こんなにまであなたを愛し、あなたを大切にしてくださる神を、感謝を持って褒めたたえようではありませんか。心からお勧めいたします。
このプログラムに関するご意見、ご感想は、ホームページのお問い合わせからお送りください。ご質問にはメールでお答えいたします。